質問者吉本健二、新スタジアム建設の知事発言への考えは。問い、県議会で知事が新スタジアム建設について協議を始めると初めて公表した発言への感想は。市へ協力依頼された場合はどうするのか。答え、整備の方向性が明確に示されておらず、場所や規模など具体的に検討する姿勢を示してもらいたい。新スタジアム整備はぜひ進めてほしいが、JFE 晴れの国スタジアムの観客席増設の問題もある。県から申し出があれば前向きに協議したいと伝えているが、アクションはない。岡山市としても大きな関心を持っており、新スタジアム整備の協議には積極的に参加したい。質問者、森田拓司、気候変動に備えるダム再生事業の推進を。問い、近年の気候変動により洪水調節機能向上を図る旭川ダム再生事業は緊急不可欠だが、事業予定は。また事業による地域経済への好影響を期待するが、所見は。答え、詳細は検討中だが、おおむね20年以内の完成を目指し、まずは測量、調査、設計や環境影響調査を行い、地域と合意形成しながら本体工事へ移行すると聞いている。また長期の事業実施は、高齢化や人口減少が著しい地域の活性化を促進し、地域経済へ好影響を与えると考える。地域活性化につながる取り組みは、国と岡山市を含めた関係市町で意見交換していきたい。その2、公明党岡山市議団。質問者、長岡正勝、日本語の早期習得に支援を。問い、外国にルーツを持つ子どもが日本の学校に適応するには、日本語の基本的なコミュニケーション能力が重要。日本語の初期指導教室は、子どもが日常や学校生活で必要な日本語を学ぶためサポートしている。今後も支援が必要な子どもの増加が予想されるが、課題と今後の対応は。答え、日本語指導が必要な児童生徒への指導時間の確保が十分とは言えないことが課題だ。今後、日本語指導支援員の派遣を増やすことや外部団体との連携等により、児童生徒の日本語習得を早め、学校生活への適応につなげるよう努める。質問者、早野健一、避難所における停電時のリスク分散を。問い、能登半島地震の教訓を踏まえ、岡山市でも中学校体育館への空調整備が事業化されている。大地震が発生した際、停電が起こる可能性が高くなると予測され、電気の復旧に時間がかかり、避難所においても支障が生じることが想像できる。学校体育館の空調については、停電時のリスク分散を図るため、ガス方式か電気方式かを選択する必要があるが、どちらを選択するのか。答え、中学校体育館の空調はガス方式を予定しており、その中でも停電時に使用可能な方式を採用することとしている。質問者、則武信弘、さらなる観光客の誘致を目指す。問い、岡山市では、岡山市観光マイスアクションプランを現在検討中であり、多くの外国人観光客を呼び込むことが期待されるが、令和12年までの目標値及び戦略は。用語解説、岡山市観光マイスアクションプラン。国内外からの観光客誘致及びマイス、観光業や企業活動で人が集まるイベント、誘致の強化を促進するため、具体的施策の方向性を定めたもの。用語解説終わり。答え、岡山市の外国人観光客数は、令和7年度前半、前年同期比 136.1% と大きく伸びており、全国の伸び率を大きく上回っている。これを踏まえ、第7次総合計画前期中期計画の素案では、令和12年の観光客数の目標値を875万人としている。今後、歴史文化遺産等を活用した観光施策と積極的なマイス誘致により、ワクワクする街を目指して取り組んでいく。その3、 岡山創生会。質問者、小林久夫。アリーナ整備が他事業に及ぼす影響は？問い。アリーナ整備により、今後必要と判断する施設整備を抑制することはないと考えるが、所見を。答え。整備に伴う記載の毎年の償還金は 3.4 億円で、実質交際費比率に与える影響を試算すると 0.16% になる。用語解説、記載。地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務。用語解説終わり。岡山市の実質交際費比率は、令和5年度では政令市の平均を下回る水準にある。過去の大型事業の記載の償還が終了することも踏まえると、財政の健全性を確保し、他の事業に影響を与えることはないと判断している。アリーナ整備により、岡山市が必要と考える施設整備が抑制されたり支障を及ぼすことはないと考える。質問者、柳迫和夫。公民館の老朽化対策は？問い。公民館は市民の障害学習や地域活動の拠点であり、避難所にもなるが、令和7年8月に天井裏のコンクリートが剥がれ落下する事故があった。老朽化が原因と言われているが、事故があった公民館より古い公民館への今後の対応は？答え。公民館は築後60年を経過する前に必要な改修を行い、75年を目標に長寿命化を図っている。築年数50年で計画していた改修前に大きな事故が発生したことを重く受け止め、今後は利用者の安全という観点から建物の構造の健全性や劣化の状態等を専門家の目でしっかり確認したいと考えている。その4、日本共産党岡山市議団。質問者、田中望。公園への人工芝設置、立ち止まるべきでは？問い。人工芝から PFAS が検出されているとの研究データをもって、NGO 団体が環境省に人工芝の有害性についての申し入れを行った。用語解説、PFAS。有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称であり、1万種類以上の物質があるとされている。用語解説、NGO。開発、貧困、平和、人道、環境等の地球規模の問題に自発的に取り組む非政府非営利組織。用語解説終わり。また海外ではスポーツ選手のがん発生との関連や子どもの健康に影響がある等の指摘があり、人工芝設置を禁止する動きが広がっていると聞く。灼熱の太陽光が当たると有害ガスや粉末状のマイクロプラスチックを発生させるため、健康被害の可能性がある。公園への人工芝設置を見直すべきでは？答え。その事実をきちんと整理した上で何をすべきか議論したい。その後、未来へ。質問者、高成相馬。アリーナは夢舞台となりうるか？問い。アリーナ計画のコンテンツ力、訴求力、魅力が弱いため、整備計画から伝わるワクワク感が足りないと考える。整備効果として市民県民のスポーツへの参加機会の拡大を掲げているが、岡山だけでなく中四国の児童生徒がアリーナでプレーしたいと憧れるような存在になりうるのか。答え、アリーナは見る見せるに特化した施設であり、子どもたちにとって憧れの場所となると考えている。その6、懐かしい未来。質問者、森山浩二。商店街へ市内初の展示ブロック設置。問い、表町商店街の展示ブロックは市内で初めて商店街に設置するものだが、今後の考えは？また、高度化展示ブロックの導入など、物理的バリアフリーと情報バリアフリーの一体化推進を社会実験として取り組めないか。用語解説、高度化展示ブロック。既存の展示ブロックにマーキングを施し、そのパターンをスマホが読み取ることで、今どこにいてこの先に何があるのかを音声で伝えることが可能になる。 用語解説終わり。答え、商店街への点字ブロックの設置により、にぎわいを損なうことなく、視覚障害者も安全安心に歩ける空間が形成されることを期待している。今後、商店街の理解同意が得られれば、設置を検討していく。社会実験の実施は、視覚障害者団体と協議しながら検討を進めている。8、議会トピックス、11ページ。その1、カスタマーハラスメントの防止に関する提言書を提出。令和7年11月26日に、誰もが暮らしやすい社会調査特別委員会、高橋雄大委員長が、令和8年4月からの岡山市カスタマーハラスメント防止条例、仮称の施行を見据え、市長へカスタマーハラスメント防止に関する提言書を提出しました。提言書では、条例が施行された後は、カスタマーハラスメントの防止に係る施策を速やかに実施すること、そのために必要な予算上の措置を講ずることを求めました。その2、子ども向け市議会ガイドのご紹介。市議会って何だろう？みんなの願いはどのように決まっていくんだろう？など、子ども向けにわかりやすくまとめた市議会ガイドを市議会ホームページに掲載しています。最後に市議会クイズもあり、子どもたちが市議会について学ぶことのできる内容となっておりますので、ぜひご覧ください。その3、議員研修会を開催。令和7年11月26日、特定非営利活動法人ランカ代表の大山真嗣氏を招き、地域共創の力、共創は共に作る、福祉とまちづくりをつなぐランカの挑戦と題した講演を聴講しました。講演では就労継続支援 B 型事業所が手掛けるチョコレートブランドや、廃校となった小学校をリノベーションした宿泊交流施設であるゆくさ大隅海の学校などの取り組みが紹介されました。また、障害のある方は、海の学校に来られた方や地域の方と一緒に仕事をしたり声を掛け合ったりすることで、様々な仕事をもらったり何もなければできなかったことができるようになるため、人と人とのつながりを大切にしているとのお話がありました。講演後の質疑応答や意見交換を通して、議員からは、多くのアイデアで新事業を展開し、地域にも多大な貢献をされていることに感銘を受けた。単なる支援でなく、地域全体が協力し合い、お互いの強みを活かしながら新しい価値を生み出すことについて、大きな学びがあったなどの声があり、大変有意義な研修会となりました。大山真嗣氏、特定非営利活動法人ランカ代表、鹿児島県障害者芸術文化活動センター、センター長、株式会社大隅矢守社取締役、株式会社カタスッデ取締役。その4、偉人の顕彰に関するアンケートにご協力ください。用語解説、顕彰、功績などを一般に知らせ表彰すること。用語解説終わり。アンケート期間、2月20日金曜から3月20日金曜。岡山市には政治や文学などの分野で全国的に活躍した偉人がいます。その功績を見直し未来へ伝えることは郷土の誇りを育む大切な取り組みです。市議会ではその功績を見える化し次世代へつなぐため市民の皆さんの声を聞くアンケートを行います。皆さんのご意見が岡山市の文化を形作る第一歩となります。ぜひご協力をお願いします。9、皆さんと市議会、12ページ。その1、請願陳情。市の行政に関する意見や要望があるときは、請願書陳情書を市議会に提出することができます。市議会は受理した請願陳情を定例会で審議し、議会としての結論を出します。採択された請願陳情は、必要に応じて市長等に送付し、次回の定例会で処理経過や結果の報告を受けることになります。なお、2月定例市議会の締め切りは2月5日木曜午後5時です。 陳情書がオンラインで提出できます。陳情書は窓口持参や郵送での提出に加え、岡山市電子申請サービスを利用してオンラインで提出できます。その2、岡市議ラボ、岡山市議会研究所。岡山市議会の役割や活動をわかりやすく紹介します。市議会を身近に感じられる番組ですので、ぜひご覧ください。テレビ瀬戸内7チャンネル。第10回予定と第11回予定。本放送2月4日水曜、3月4日水曜、午後9時54分から。再放送2月7日土曜、3月7日土曜、午前1時13分から。再放送2月8日日曜、3月8日日曜、午後3時55分から。その3、岡山市議会だより表紙写真大募集。岡山市内で撮影された未発表の写真なら OK。 縦向きで撮影された写真をご応募いただくと、表紙全体を写真で彩ることができます。発行月の2月、5月、8月、12月の季節に合った写真も大歓迎です。応募は、1、応募者氏名、2、住所、3、電話番号、4、撮影場所、5、撮影時期を明記の上、7メガバイト以内の写真のデータをメールで、調査課アットマークcityjp.chousaka@city.okayama.jp までお送りいただくか、写真やデータなどを郵送で、郵便番号 700-8544、岡山市北区大区1丁目 1-1、岡山市議会議会局政策調査課までお送りください。10、2月定例市議会の開催予定、12ページ。2月16日月曜、開会、議案提案説明。2月20日金曜、24日火曜、代表質問。2月25日水曜、26日木曜、一般質問。3月2日月曜から4日水曜、予算特別委員会、質疑。3月5日木曜、6日金曜、予算特別委員会、分科会。3月9日月曜、常任委員会。3月12日木曜、予算特別委員会、意見表明、表決。3月16日月曜、議会運営委員会。3月17日火曜、閉会、議決。11、金剛の表紙、12ページ。最大時間の院の少年裸祭り。少年裸祭りは、毎年2月の第3土曜日の夜に行われる最大時栄養に先立ち、小学生による宝筒争奪戦などが繰り広げられます。境内は子供たちの掛け声と観客の歓声で熱気に包まれ、寒さを忘れるほど活気に満ち溢れます。また厳しい寒さに耐えながら回し姿の子供たちが勇敢に挑む姿には毎年心を打たれます。地域の誇りであるこの祭りが絶えることなく受け継がれていくことを願っています。撮影、南区川上正幸さん。12、編集後期、12ページ。11月定例市議会では、岡山市の将来像、物価高騰対策、岡山県との関係など幅広い分野で活発な議論が繰り広げられました。特にアリーナ整備については様々な観点から多くの議員が質問しました。こうした議論が市政に生かされるよう市議会としての役割をしっかりと果たしてまいります。岡山市議会議会局、電話、総務課086-803-1528、議事課086-803-1531、政策調査課086-803-1535、ファクス086-233-1186、メールアドレス、市議会総務課@city.okayama.jp、 shigikai@okayamashigikai.jp 以上で岡山市議会だより令和8年2月1日11月定例会を終わります。音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会合田雅子でした。